ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の田中智明です。今日は金曜日、土日がお休みという方は今日一日乗り切れば待ちに待った週末がやってきます。学校で言えば6時間目、ラジオ体操で言えば最後の深呼吸、ちょっと違いますかね。ただそんな金曜日こそ気が緩みがちになりますので、うっかりミスがないように金曜日を乗り越えて週末を目指しましょう。さて今週のへのへの探偵団は金田一温泉開湯400周年についての謎を探れです。金田一温泉400年祭と題して、今年度1年を通して行われる金田一温泉にまつわる催しなどについての調査報告をお送りしています。そんな中、私探偵田中は開湯400周年を記念して作られたというあるものがどうしても気になってしまいまして、もしかすると勘がいい方はお気づきかもしれません。そうです、江戸時代の作り方で仕込んだという南部美人の400年記念酒です。一体どんなお酒なのかどうしても気になって仕方ありませんので、これは作った人に直接聞いてみようと南部美人さんに聞き込みに出かけました。お話を聞いたのは南部美人で杜氏を務める林さんです。まず通常の仕込みと今回の江戸時代の仕込みと一体どう違うのか単刀直入に聞いてみました。
一番最初で違うのは酒母、お酒っていうのはお酒の母って書いて酒母っていうのから始まるんですけども、はい、それが今だの南部美人の作り方だと普通測定っていう酒母と高温透過酒母という2種類の酒母が大体主流というか、その2つがメインなんですけど、今回のお酒に関しては昔ながらの木元作りという手間がかかるというか時間もかかるしっていう作り方がまず一番違うところです。
酒母っていうのは何でしょう、あの麹みたいなこと、あの振ってるやつですか。
あ、和種麹もあの違うは違うんですけど、うん、それからあのよく皆様そのなんですかね、イメージされるタンク1本にお酒ができる前に、はい、うん、何段階かあるんですけど、その一番最初っていうか、はい、その一番菌を増やす時間帯の、うん、あのタンクの特許のやり方っていうか、あ、
それが、まあ、今最初に言った最近の主流の2種類と比べるとだいぶ手間のかかる、
は
い
は
い、
そうですね、手間もかかりますし、何より時間が、今うちの普通の酒母で言うとだいたい1週間からぐらいであの使えるようになるんですけど、はい、今の木元っていうのは使えるまでに1ヶ月ちょっとかかるので、
はい、それは具体的にはあの何が違うですかね。
そうですね、まあ、酵母がいない、酵母っていうかその菌、あのお酒アルコールとかあの甘みとかを出す菌がまず全くいないとこから、はい、あの昔ながら の, そのお米をすりつぶして始めるっていうのがあるので、うん、あの時間もその通り1ヶ月以上かかるっていう感じですね。
そっか、じゃあ今普通に南部美人さんで作ってるやつに関しては昔の製法に比べるとその最初の段階は、まあ、あのいい意味で省略してるってこと。
そうですね、うちだけじゃなくて、まあ、基本的に今そのどの酒蔵さんもですけど、うん、それがまあやっぱり簡略化されてるのが現代なので、
うん、はい、うん、僕がイメージしてるなんかあのお米をむしろに広げてそこになんかあの、はいはい、パラパラパラパラ振っていく、
あ、 それもやるんですけど、うん、やるんですけど、そうですね、その後の工程がいくつか現代だと省略されているものを今の400年のに関しては省略せずに全部そこから作ってみようよっていう、
うん、はい、なるほどなるほど、まあ、ということはじゃあ、まあ、昔の日本酒は
そうですね、
そういうふうに作られてた
ですね、はい、
そうか、それ以外に何か今と違うことって
タルというか、そのタンクも昔ながらの木桶っていうか、今のタンクっていうのはステンレスというか、
はい、
いうのが主流なんですけど、幸いうちに木桶という昔ながらの その木で作った桶があったので、
うんうん、
それで仕込みました。
その桶ってやっぱ結構でかいですか？
でか、まあでも全部だと1000リッターちょっとぐらいなんですけど、うん、はい、それにお米と水と麹菌というか麹を入れて、
はいはい、通常使ってるそのステンレスの仕込みだるはどれぐらいの大きさなんですか？
はもうちょっとでかいです。5000リッターとちょっとか入るんですけど、はい、
でもその木の樽も、まあ、当然でも味にも関係してきます
よね。そうですね、やっぱり 木自体にもその菌もいろいろいますし、うん、その 木のなんていうんですかね、味わい、うん、もちろん出てるかなとは僕自身感じたので、はい、
はい、
お酒という字の変、鳥年の鳥変に元気の元がついて元と読むそうで、この字が今お話に出てきた酒母を指すそうなんですが、この元の前に生がついて木元と読むそうです。そんな昔ながらの手間がかかる方法と、これもまた昔ながらの木の樽で仕込んだという400年記念酒、一体どんな風味なんでしょうか？
やっぱりその味わいで言うと、通常のものに関してはやっぱり綺麗で美しいお酒という、今のというか昔ながらのやり方だとやっぱり冷やすとかっていうのは昔はできないと思うので、基本的には温度も高いままというか、そうするとやっぱ辛口傾向というか淡麗傾向にはなるので、それをまあ意識したというか、まあそうせざるを得ない、400年前はそうだったであろうというイメージで作ってるの で今の商品と比較するとやっぱりちょっと辛口よりというか、かなりシャープなんですけど、でもその分濁り、昔のお酒は澄んでるはずがないと思うので、濁らせたのでわざと、でもその濁らせた分そのシャープさが少しまろやかになるというか、とてもなんかまとまりがでもいいかなっていう、ただただ辛いだけではなくて、
まあ、作り方とか、作る材料機材とかも含めて昔のものを作ったけど、飲まれてる、実際に飲む時にどう飲んでたかも想像して作ったってことですね。
そうですね、はい、
そうか、当時は今みたいに冷蔵庫もないから
ですね、
まず常温か
熱かか、そうですね、飲み宅だったと思うので、うん、はい、
その温度でじゃあ美味しく飲むには
そうです、
どういう作りにするか、
はい、
とさっき言ってた澄んでる澄んでないの話ですけど、はいはい、それはなんかそのろ過の技術みたいなことなんですか？
そうですね、一番ろ過なんですけど、昔はそのろ過をしてたのかはちょっと定かではないですけど、してたとしても今の皆さんが想像する透明なお酒では絶対ないと思うので、はい、
うん、まあ、今よりも多分ドブロクみたいなやつが、
そうですね、に近いし、うんうん、と思ったので、まあ、ドブロクほどは濁ってはいないんですけど、まあ、それに寄せてるというか、はい、
はあ、なるほどね、そうかそうか。ということはじゃあ今回のこの400年、開湯400年の記念酒は、
はい、
やっぱり常温ないしは熱燗で飲むのがおすすめ？
おすすめはそうですね、おすすめで言うと、まあ、熱燗というか、まあ、少し常温よりは温めた方が美味しく飲んでいただけるかなっていう、はい、です。
あとは逆にその、まあ、昔ながらの作り方がいい方に転がって美味しいお酒できたと思うんですけど、はい、そのリスクとして考えられて、なんかこうなっちゃったら怖かったなみたいなことって？
リスクは一番最初はやっぱりその何もないとこからのその菌が増えていく段階が一番、その昔もその雑菌汚染というか、そこでダメになるともう腐って終わっちゃうので、そこが一番、その最初の1ヶ月が一番怖かったですね。
ああそうかそうか、今のその作り方っていうのはそういうリスクを避ける意味もあ
って、そうですね、はい、ですね、
省略しているところをあえてまたそこ広げたんですよね、
はいはいはい、
昔あのよく言う納豆を食べたら来ちゃダメみたいなやつ、
そうですね、はい、そうですね、その1ヶ月はあのかなりリスキーな戦いではあったんですけど、はい、まあでもそうですね、あの、はい、
製法だけでなく当時の人たちがどんな暮らしの中でどんな風に飲んでいたのかにも思いを馳せ作ったという今回の400年記念の南部美人。お話の中にも出てきましたが、通常使っている仕込み樽に比べるとだいぶ小さい木の樽で、しかも今回の肝の一つでもある濁りが十分に行き渡っている分だけとなるとかなりの限定品になるということです。朝からお酒を飲む話で恐縮ですが、金田一温泉の宿泊施設や飲食店、二戸市内の酒販店で見かけた際はチャンスを逃さないようにお願いいたします。以上、へのへの探偵団探偵の田中智明でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。